石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
先週は久々のニコ生やりましたけれど、
はい、そうですね、やはりこうね、生でニコ生の反応を見つつ、さらにまあ声しか聞いていない方に向けても商品を説明するっていうのは、まあ結構難しかったなっていうのはちょっとあったりしますよね、はい、でどうしてもね、なんか動画の方を向いて喋ってしまうんですけど、まあ、それも楽しいんだけども、うん、ただ一方で普段の放送も忘れないというところもあったりするので、
そうですね、
そこの両立って結構大変だなと思いましたね、
うん、あの生で反応が返ってくる面白さっていうのは、うん、やはり私は生放送好きなので、うん、これは面白かったです。
そうですね、なかなか生は緊張しますね、うん、何でしょう普段ニコ生結構やってるんですけど、ニコ生ってこうダラダラとやって、で時間足りなかったらじゃあ延長してみたいな感じをするわけですよ、はい、なのでまあね、枠収まんなくてもいいやっていう感じですごいやってるんですけど、やっぱりね、この生の場合だとね、きっちり時間に収めなきゃいけない一方でね、非常に大変だったりもしましたけど、はい、でそんな中リスナーの方からメールいただいているのでちょっと紹介したいと思います。
はい、
正道さんから、石川さん、松代さん、こんばんは。
こんばんは。
普段はポッドキャストで聞くだけでしたが、先日のニコ生を視聴しました。ラジオの良さと動画の良さがマッチしていてとても楽しかったです。スマホに興味があって聞いていましたが、松代さんが声だけでなく見た目も素敵で驚きました。またぜひニコ生放送をお願いしますとのことです。
強調していただいてありがとうございます。
ねえ、ね、動く松代さんが見れるっていうこともあり、
そう
ですね、なかなかね、リスナーさんの反応も良かったじゃないですかね。
なんかちょっとどうしていいか分かんないですけどね、この反応に。
いやいやいや、今後もねぜひちょいちょいやれたらなと、タイミングを見てね、
はい、ちょいちょい動きましょうね、
うん、ぜひ動いていきましょう。
はい、はい、さて今週の特集ですが、
はい、先日行われたソフトバンクグループの新製品新サービス発表会の模様をご紹介したいなと思います。ね、いろいろと話題もありましたし、ツッコミどころもあったので、はい、うん、その辺をじっくりと振り返ってみたいかなと思います。
はい、
それでは30分間お付き合いください。
ラジオ日経が相場が始まる1時間前、朝8時からお送りしているのがこち株、こちら株 .com 投資情報室です。前日の海外市場の情報や解説から、その日の東京市場のポイント、投資戦略まで詰まった、これ一本で1日を戦える朝の株式投資情報番組の決定版です。こちらはスマホ情報番組の決定版、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、ラジオ日経がお送りしています。
さて今週の特集です。
ソフトバンクグループ2015夏新製品新サービス発表会レポート。孫さんが昨年当分見合わせると言っていたソフトバンクグループの新製品新サービスが今週火曜日19日に行われました。アメリカスプリントの買収、4社合併など事業展開は伝わってくるものの、最近端末や国内携帯事情の話題はあまり出てこなかったソフトバンクグループ、一体どんな内容が発表されたのでしょうか。
あのまあ私も最前列で見てましたけども、はい、まあ、どんなことを宮内さんが言うのかというふうに、ね、非常に楽しみにしたんですが、うん、まず一発目に出てきたのがアップルウォッチの話、
はい、
まあね、うん、あの宮内さんもアプローチして、まあね、これで生活が変わったんだみたいな言い方をしていて、まあね、そこでこう、ね、まあ、アピールするといった感じなのかなというところありました。で、うん、ソフトバンクとしては、まあ、アップルウォッチを世界で唯一携帯電話会社として売っているということもあって、そこを注力しているのかなというところだと思います。 ただね、まあ、Apple Watch ソフトバンク独占的にねキャリアで売ってますけども、ね、実際見てみると、うんね、表参道とか銀座のお店ほぼ Apple Store とかしてるわけですよ
そうですね、
ソフトバンクなんか Apple にいいようにやられてんなみたいな感じもあったりするので、ね、あんまりこう宮内さんアピールしてもどうなのかなっていうところはちょっと感じましたね。
ちょっと期待の登場でしたけれども、
はい、そうですね、なんかどうなんだろうとかありましたね。
さあ今回の発表でいろいろと発言があったようなんですけれども、
そうですね、はい、まあね、一部もすでにもうねいろいろとニュースに出てて話題になったりしますけども、
はい、
今回全体的に感じたのは宮内さん相当ぶっちゃけてるなというところがありまして
、
今ねその先週 KDDA とドコモが発表会やったことによって、まあ、やっぱりガラケーガラホにすごい注目が浴びてるわけですよ、うん、
はい、
でまあそんな中宮内さんはガラケーは最終的には必要ないんじゃないかみたいな、
うん、
スマホのサービスを強化しますよというようなことを言っていて、だいぶこうねガラケーに対して否定的なコメントをおっしゃったというところが、
ね、
そうですね、うん、まあそれもニュースになってましたけど結構ねセンセーショナルに伝わってたのかなってところありますね。
はい、そして今回から Y モバイルも一緒に発表ということですよね。
そうですね、
はい、
でまあ、今までは、ね、Y モバイル、まあ、別の会社でしたけども、まあ、4月からソフトバンクモバイルとしてソフトバンクモバイル、Y モバイル、あとまあソフトバンクテレコム、ソフトバンク DB という4社が一緒になって一つの会社だということもあって、はい、まあ、Y モバイルを一緒の発表会に丸めてしまったというところがあります。で今まで、まあ、ソフトバンクと Y モバイルってね iPhone のソフトバンク、 Android のまあ Y モバイルというような位置づけでしたけども、うん、まあ、今回宮内さんが言うにはAndroid のフルラインナップとしてソフトバンクとしても力を入れていくという話をしていました、
はい、
まあ、バラエティに富んだ機種で勝負するというような言い方をしていて、まあ、Android にも力を入れますよという、まあ、明確なメッセージが伝わってきたのかなという感じです。
はい、
ね、もう本当にこう今までの iPhone した孫さんに比べると、まあ、だいぶこう、ね、雰囲気が変わってきたというか、はい、iPhone なんてどこまでも、ね、KDDI でも買えますからまあ仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、まあ、もうちょっと早くね Android 強化してもよかったのかなという感じだと思いますね。
ちょっと安心しきってたんじゃないんですかね。
そうですね、まあね、だからドコモから出た段階でねすぐにじゃあ Android に舵切れるかったらそうでもないでしょうし、
うん、
あとねスプリント買収してゴタゴタもあったりしたので、ね、あの時にね世界戦略で売っていくんだって話もしたので、まあその辺のこうね違いがバタバタしてる中でようやっと落ち着いて、うん、国内に目を向けられるようになったのかなという感じだと思います。
はい、はい、では早速ですがその新機種からご紹介をしてまいりましょう。まずソフトバンクから、はい、最初に紹介されたのが Xperia Z4 です。
はい、まあね、Z4 はすでにねドコモとか au とかでも発表になってますけども、はい、まあ、ソフトバンクとしても発売されるという感じになっております、
うん、
あの発表のプレゼンでは、まあ、去年ね Z3 ソフトバンク発売しましたけども、まあ、非常にこうユーザーの満足度が高い機種だったというところがあるようです。なので、まあ、今回ね一番最初に発表したというところはありますけども、ただね個人的には、まあ、うん、Xperia は他のキャリアでも見れるので、
まあそうですね、う
ん、まあ、ソフトバンクとして明確なメッセージを出すんであれば、うん、まあ、シャープが先でもよかったのかなっていうところは感じています。ただやっぱりねキャリアとしてはやっぱり Xperia って、まあ、よく売れるというか、まあ、名前も通ってるし、
ね、
まあ、ソニーって安心感もあるし
馴染みのっていう感じしますよね。
それで言うとソフトバンクとしてもエクスペリア用意してでガツンと売ってきますというような感じなのかなというところだと思いますね。
はい、続いてシャープから2機種、
はい、
こちらはアクオス WX、
まあね、あのソフトバンクユーザー非常にシャープ使ってる人多かったりするんですけども、はい、まあ、その中でも、まあ、フラグシップモデルとして 5.7 インチ出してきたというところです。昔からソフトバンク、まあ、その前のねボーダフォンとかありましたけども、やはりまあシャープのフラグシップが好きでずっと使ってるという人が多いので、まあ、ここはねあの大切にしてるそうなんだなというところがあります。で、まあ、5.7 インチの大画面で SPUA RED と呼ばれるような色再現性の高さというところもあり、
はい、
非常に綺麗な液晶が特徴というところです。
はい、
で、まあ、実際に実機の方をスタジオに持ってきてますけども、はい、非常に色鮮やかな感じになっていて、
うん、
これね過去の機種とも比べると本当にその色の違いがはっきり出るといいますか、 赤も綺麗に出てますし、あとまあグリーン系かなというのもこう鮮やかに出てるので、
なんか液晶に結構こだわったっていう風なね。
そうですね、まあね、もともとシャープといえば液晶という感じはしますけども、今回さらにこだわってるというところです。
はい、
であとまあデザイン的にはその側面部分が削り出しの金属になっていて、まあ、これが非常に質感高く、
うん、
まあ、高級感を演出しているという感じになっております。
うん、
で前の機種って結構ねあのカクカクしていたので、持った時にねあんまり持ちにくいって感じがしたんですけど、今回は綺麗にこう丸みを帯びたデザインになっているので持ちやすく、
はい、
大画面でありながら、まあ、持ちやすいというところが特徴なのかなという感じですね。
はい、
まあ本当に高級感があるので、これはこれで、
ね、ちょっとシックなイメージですね。
うん、非常に大人のアンドロイドとしていい端末だなと思いますね。
はい、
はい、
そしてもう一つアクオスクリスタル2、こちらはソフトバンク独占モデルだそうですが、
はい、はい、で去年ねアクオスクリスタル発売されましたけども、スプリントとの共同調達モデルというような言い方をしていました。なので、まあ、ベースのものを作って、それを日本のソフトバンクユーザーとアメリカのスプリントユーザーに向けて売るということをしてましたけども、まあ、スプリントの買収があんまりうまくいっておらず、もうソフトバンクとしては共同調達はちょっとねお休みと言いますか力が入ってないという中で、アクオスクリスタル2はもうがっつりと日本市場に向き、防水でもありますし、お財布携帯ワンセグにも対応したというところがあります。でこれあのね実際に持ってみますと、とにかくまあ縁がないわけですよ。
そうですよね、
本当にこう液晶画面だけは持ってるような感じなので、防水にするのってすっごい大変なんですって。やっぱり
大変な技術が詰まってるんですね。
で通常のスマートフォンって両面テープで貼ってたりするんですって。
両面テープ、
両面テープで中の部材をパチッと貼り付けて、は
い、くっつけるってことですか。
うん、防水とかにするんですって。
えそんな簡単な、
まあ売ってるような両面テープじゃなくて、
まあ、なあ
の工業用のすごい両面テープがあるみたいなんですけど、これって縁の部分がないので、両面テープが貼れないんですって。
はい、
なのですごい繊細に接着剤をピーって貼ってパチッとくっつけるっていうことをして、ようやっとできたってました。なので
そうなんですか、
あのいきなりこれを防水にしろってのは難しくて、やっぱ1年間その、ね、アクオスクリスタルの初代を作ってる中で、まあ、製造上のまあ工夫とかっていうのを発見して、ようやっと作れるようになったって話をしてました。で全ての部材を中に入れることができず、電源部分の中の部分の回路とかは水に触れちゃうようになってるんですって。なのでそこの部分は回路を防水加工して、そこは水に濡れても大丈夫なような作りにしてるとかって、結構ね細かいところで防水にするために努力してるという感じ。
そうなんですね、簡単にこうユーザーは防水防水だなんだ言うけど、
うん、
実はそんなに
甘くないんすよ
そうなんですね、
相当大変だっつってましたね。
へー、
ただまあ努力実って非常にいい端末になってると言いますか、ね、やっぱり去年の端末はどうしてもあちょっと防水じゃないからとかね、お財布携帯ないならいいやっていうね、やっぱり欠点が目立ってしまったんですけど、今回欠点なくいい端末になってるのかなという感じですね。
はい、はい、そしてソフトバンクからも出る Galaxy S6H、
はい、
はい、
そうですね、今回ソフトバンクとしては久々のと言いますか、昔ね、はい、フューチャーフォンはサムスン出したんですけど、
主にや
った
やつ、
スマートフォンとしてギャラクシーとしては初のソフトバンクの供給という感じになっています。
はい、
で今回ソフトバンクでは他は3色なんですけど4色選べるという感じになってますし、あとまあ64ギガと32ギガの両方の容量が選べるということもあるので、まあ、選択肢が多いというところが特徴です。で特徴としてさらにあるのが、今ソフトバンクってソフトバンクの企業ロゴみたいなものをスマートフォンに入れてないんですね。通常ドコモとか au とか
背面に入ってますよね、
入ってたりするんですけど、うん、ソフトバンクは入れてないと、
はい、
でサムスンはサムスンのロゴを入れないように日本国内ではしてるので、ソフトバンクから出るギャラクシーはギャラクシーのロゴ1個しかないんですよ。
お
なので非常にシンプルにすっきりとしているというところも特徴です。おそらくね海外から買い付けて海外に転売されていく可能性が非常に高い端末になるのかなと 海外のユーザーから熱い注目を浴びそうな機種だったかなというところですね。
はい、
まあね、ギャラクシー非常に今ねあんまり売れてないんじゃないかっていうふうに言われてますけども、ただねやっぱりこれだけ夏モデルが出てくると選択肢としては非常にね、
う
ん、
そうですね、
いい機種になってるのかなというところだと思いますね。
はい、そしてあと今回つながりやすさを強調していたようなんですけれども。
そうですね、まあ、ソフトバンクね、やっぱり一昔のイメージとしてはつながらないというふうなね、はい、うん、レッテルを貼られ続けてましたので、この辺ねやはりなんとかねつながるんですよというのをアピールしているのかなという感じです。でさらに言うとドコモとか KDDI って今ねキャリアアグリゲーションとか組み合わせると225メガというようなスペックになってるんですけど、
はい、
今ソフトバンクはどう頑張ってもスペック的には225メガに達しないような感じになっているので、やはりそこって不利なわけですよ、スペックに比較されると、
そうですね、
なのでソフトバンクとしてはいやうちは実行速度ナンバーワンですと、ここで実行速度をアピールしていると今回ね22メガというのをアピールしてましたし、ドコモが18で au が16なんでうち早いでしょというような言い方をしているといいと思います。
他にソフトバンクからは2つの新グッズが登場しております。
はい、はい、で1つはモバイルシアターという感じ、まあ、スタジオにもちょっと持ってきてますけど、
モバイルシアター、
まあ、プロジェクターですね、手のひらに乗る、まあ、ちょっと手のひらにしても大きいですけど、
はい、
手のひらに乗るプロジェクターになっていて大きな画面がありますけども、ここがAndroid になっているという感じ、
はいはい、
タッチパネルになっていて、まあ、Android のさまざまなアプリですとかコンテンツとかが、まあ、見ることができるという感じで、しかもまあ当然プロジェクターですから壁に映して見ることができると、ね、だから映画をプレイストアで買って見るってこともできますし、ゲームをしたりとかっていうことができるのかなという感じ、ね、バッテリーも入ってますので、まあ、キャンプ行った時に見るとか、部屋の中で見るとかってこともできるのかな。
大きさって言ったら CD アルバムの分厚い版ぐらいですもんね。
そうですね、まさにそんな感じですね。
液晶部分はスマホと同じぐらいの大きさですか。
ですね、まあ、ちょっとしたお弁当箱ぐらい、うん、ただねこれね魅力的だし面白そうなんですけど、うん、まあ、LTE 内蔵してるっていうこともあり通信費が発生するっていうね、
あ、
まあ、携帯電話会社としてはまあ当たり前のことなんでしょうけど、
まあ、商売として、
うん、これに毎月毎月お金払うのもなっていうのが、
よっぽど使わないとね損ですね。
そうでしょうとはいえねこれやっぱね使う場所が限られるしなみたいなね。
そうですね、持ち運べるっていうことでもないのかな。
まあ持ち運んで使うビジネスマンがね、
うん、プロジェクターってやっぱどうしても大きいもの重いものっていうイメージがありますからね。
そうそうそう、今ちょっとね出力してみましたけど、まあまあ、はい、結構綺麗に見えたりもするのかなという感じですね。はい、はい、でもう一つが、はい、フォトビジョン TV2 ですかね、はい、ソフトバンクといえばフォトビジョンでおなじみですけども、
うん、
今回はフォトビジョンでテレビが見えるというところもありますし、さらにはテレビを録画してスマートフォンで持ち歩けるという感じになっています。昔はね単に写真を表示するだけだったのが、もうテレビが表示されるようになって、
うん、
もうフォトスタンドなのかテレビなのかよくわからないような状況にも
変わってきましたね、
なりつつあるかなというところですね、うん、ただまあ防水なのでまんまね、うん、お風呂の中で見るみたいな使い方もできますし、お風呂でテレビを見る人も非常にいるかと思いますので、まあ、これはこれではいいですが、まあ、これもね SIM カードが入るということなのでねどうなんでしょうね。
まあそうなりますよね、
まあね通信会社でねやっぱり契約数も稼ぎたいっていうところもあるでしょうけど、なんかねちょっと違うんじゃないかなっていうのが、ね、聞こえてきそうですね。
あ、はい、そうですね、はい、はい、さあ続いては私も気になっておりますワイモバイルなんですが、
はい、ワイ、はい、モバイル、ね、どんな商品出してくるのかというふうにちょっとね期待したところ、まあ、サーフェイス3とアメリカでもうすぐ発売になろうとしているマイクロソフトのタブレットの LTE 版がワイモバイルで発売されるというところです。
世界初登場。
そうですね、キャリアが売るのは世界初登場という感じになっていて、まあ、ちょっと驚いたかなと、うんうん、まあね、ゲストとしてマイクロソフトの日本法人の樋口社長が出てきたという感じ。そうですね、これねあの裏話をしますと、 ソフトバンクがどうやら19日に発表会やるよって話を結構前に聞いたんですよ、はい、なるほどと思って、うん、でそしたらマイクロソフトからも19日に発表やるんすよって話をしてて、それちょっとなんか被って困るのどっちかいけなくなっちゃうんだけどっていう話をずっとお互いの候補にしてたんですよ、
はいはいはい、
それってちゃんとなんとかしてもらわないと困るよなみたいなこと言ってたら、実は裏でつながってて、要はちゃんとずらしてあって、でその要はお互いの会見に社長とね、あとエリック・ガンっていう、まあね、役員が参加してるっていう状況になって、だったら先に言えよみたいなね。
あ、もうそのお話があった時はそれは言われてなかったんですか、うん、
言われてないですよ。だからソフトバンクはソフトバンクで新製品発表会やるって言ってるし、マイクロソフトはサーフェイスの発表会を19日にやるんで、うん、石川さん来てくださいねってこと言われてて、
それぞれから
そうそうそう、みんな
ね、せめて言ってくれれば、
そうそう、みんな意地悪だなみたいな感じですよ。はい、でまあそんな中、うん、マイクロソフトの樋口さんは、まあね、マイクロソフト今非常に劣勢といいますか、他の、ね、プラットフォームに比べると負けてるので、 iOS や Google のような生態系にマイクロソフトも乗っていきたいというような話をしておりました。先日、まあ、私も言ってきましたけど、ビルドという会社イベントでは、
はい、
iOS 向けのアプリ、 Android 向けのアプリを Windows 10で動くようにしますというふうに言ってますので、今後、まあ、そういったね、iOS、Google の Android アプリが動けるようになるというところも、まあね、期待したいのかなというところがあります。
はい、
で、ね、会見では Windows Phone についても当然質問も出てたんですけど、はい、まあ、Windows Phone については具体的ではないですけど、マイボバチームはマイクロソフトと仲良くしているというような発言を宮内さんがしていたので、うん、まあ、ちょっとね、含みがある言い方なのかなという感じと思います。サーフェイス3がいっぱい売れれば Windows Phone も出る可能性もあるのかなという気がします ね、
今回 Y モバイルからは新しいスマートフォンの発表がなかったので、
はい、
ちょっとね、それが気になります。
そうですね、まあその辺ね、やっぱり被り感も当然あるでしょうし、まあ、いつ発表するのかという感じだと思いますし、
うん、
まあね、先に取っとくのかなという感じですね、
はい、他にサービスについてのお話もあったようなんですけれども、
はい、ヤフーがグループ会社になるということもあって、まあ、ヤフーとの連携を強化していくというような話をしていました、
はい、
モバイル e コマース革命として、ソフトバンクのユーザーであれば、まあ、簡単に、まあ、スマートフォンからヤフーの、まあ、商品を買えるというふうな取り組みをしておりました。
うん、
まあ、これね、もっと早くやれたんじゃないのっていうのが正直なところですし、
うん、
さらに言うと Y モバイルだけでこういったサービスを提供するなら、
はい、
まあ、Y モバイルってヤフーとの連携が強化されていいよねと思うんですけど、うん、まあ、ソフトバンク向けにもこのサービス提供するっていう Y モバイルの名前の意味があるのかなみたいなところも正直あるかなと。
そうですね、いろいろモヤモヤしますね。
そうなんですよね、なんかその辺の線引きがね、なんか曖昧になってるというか、ね、
うん、
なんかもっとスッキリさせてほしいなという感じですね。
はい、
はい、
しかしこの石川さん、発表会ですけれども、ソフトバンクとしてはどういう意図があったと思っていらっしゃいますか。
は
い、
ね、まあ、発表会やりませんと孫さんは言ってましたけども、まあ、今回ね、発表会やったというところで言うと、まあ、一つにはその、ね、新社長の宮内さんの広めの意味が非常に強かったのかなというところがあります。まあ、実際ね、新会社になって、まあ、7月にね、また社名変わりますけども、まあ、そんな中で、まあ、そのお披露目というところもありますし、まあ、やはりね、ギャラクシーも扱いますよ、エクスペリアも扱いますよというところで、そこでのね、まあ、アピールもしたかったのかなというところもあると思います。ただね、やはりその振り返ってみると、まあ、宮内さん相当ぶっちゃけてたので、うん、これがね、今後ね、口が固くなるんじゃないのかなっていうところは心配だったりしますね。
あ、今回のきっかけにですか。
そうそうそう、うん、かなりね、本音ベースで語ってたというか、とこもあったりするので、広報からね、ダメ出しがあったりするとが全然喋んなくなるとか、次から違う人が出てくるとかっていうね、
うん、
とこもあったりするので、このままね、継続して出てきてほしいなと思いますね。
そうですね、これで3つのキャリアの運営会社の会見が終わりましたが、改めていかがですかね。
そうですね、やはりまあね、その新製品、まあ、発表ありましたけども、うん、まあ、各社にいたり寄ったりとこは避けられないのかなというところもあるので、なかなか端末の魅力でね、アピールするのは難しくなってきているというところがあります。で、まあ、そんな中、ね、ドコモは、ね、ローソンと組んだりとか、
うん、
でソフトバンクはマイクロソフトと組んだりとかというところもあるので、 まあ、今後はいかにね、その有力なパートナーと組んだところで、差別化するかというところが鍵になってくるのかなという感じだと思います、
うん、
なので、まあ、単に通信会社というよりも、まあね、そういった我々の生活を変えるというような会社になっていくような気がしますし、
うん、
あんまりね大きなことをしちゃうと大失敗する可能性もあったりとかして、各キャリアからすると、まあね、難しい状況といいますか、かなりね真剣に戦略を練らないと、まあ、痛い目見ることもあるのかなという気がしますね。
そうですね。
マスヨさん見てどうですか。
私あのガラケーがソフトバンクで契約していて、
はい、
スマートフォンがもっと e モバイルというか Y モバイルなんですよ、
はいはい、
なんでまさに今回ダブルでというか感じだったんですけれども、はい、私はあの宮内社長の発言が、
はい、
まあ分からなくはないんですが、結構この切り捨てられた感といいましょうか、そういったものは感じましたね。
ね、本当にもうガラケーはもう因果的な発言をしていて、でまあね、裏で話を聞くとやっぱ宮内さんあんまりガラケー好きじゃないみたいな話があるみたいなんですよ。で、宮内さんって営業担当で偉かった人なんですよ、はい、うん、もろ営業の人なんですよ。イケイケどんどんで売っていく人なんですよ。なのでやっぱりガラケーユーザーが月いくら払ってくれます、スマートフォンユーザーいくら払ってくれますっていう中で、やっぱりお金の勘定をするとそれはスマートフォンユーザーの方がいっぱい払ってくれるので、
はい、
まあ、そっちにみんな移行してよとかっていうね、ガラケーなんてもういいじゃないっていうのが、まあ、本音として出たんだろうなっていう感じしますね、
はあ、まあ、企業なんでもちろん収益上げるって当然ではありますけど、うんうん、例えばすごい細かい話をすればなんですけど、あの身近な方で例えば視覚障害者の方なんかは、ガラケーのあのボタンの感覚で操作をするっていうことをしているので、言い方によっちゃそういう方々も切り捨てることになりかねないなっていう、私は個人的に危機感は、
そうですね、やはりね、あのガラケーの良さも当然あったりするし、ガラケーの安さに惹かれてるところもあったりするし、なんかね、そんなやっぱ選択肢を奪うっていうのはよろしくないのかなっていう気がします。で、さらに言うと、どうやらガラケーはちゃんと準備はされてるんだけど、今回の発表会では発表しなかった節もあるので、あえてね、ガラケーはイラン的な発言はしなくてもよかったんじゃないのかなっていうのは感じますね。
はい、
おそらくね、これが決算会見でアナリストとか、ね、うん、そういった人向け、それこそね、あの、ラジオ日経聞いてる人からすると、ソフトバンク儲けるのかっていうので、
まあそうですね、
まあ、ね、感じるかもしれないですけど、まあ、新製品発表会ね、まあ、一応ね生中継で一般ユーザーを見てるので、まあ、そういったことを考えるとちょっと行き過ぎた発言だったのかなとは思いますね。
はい、
はい、
まあ、ちょっと今後の動向に注目という感じですね。
そうですね、ここは注目しておきたいですし、いつかね番組に宮内さん呼べたらなとも思いますから、
はい、はい、楽しみにしてます。はい、以上特集、ソフトバンクグループ2015夏新製品新サービス発表会レポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、
はい、
来週ですが、
ね、あのキャリアの発表会特集がまあ2回続きましたので、まあ、MVNO に今度ちょっと戻そうかなということもあり、関西の K オプティコム、まあ、マイネオブランドでサービス提供してますけど、まあ、その商品企画担当の方を呼んでお話を聞きたいなと思ってます。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。加藤ごんなこー